ここで副会の副会長から西岡勤からご報告を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
第1部はですね、この5年間我々が何をしてきたのか、どこまで来たのかということを考えたいと思って構成をしたわけですが、その第1部のまとめで報告をさせていただきたいと思います。実は新しいパンフレットを作りました。あそこにいて今日第2部に、カメラになってくださっている江山さんの協力も受けてですね、今分かっている拉致に関する情報のほぼ全てをここに入れて、パンフレットを作りましたが、こちらをまず見ていただきたいと思います。5年前、それまででっち上げた嘘だと言っていた拉致を金正日氏は認めたんです。しかしその時に彼らは新たに2つの嘘をつきました。拉致者の13人だけである、そして5人を返した、13-5は8だ、8人は死んだ、したがって拉致を認めた時点で拉致問題は解決だという嘘だったわけです。私たちはそれに対して確認されてないじゃないか、生きてる情報があると言って戦ってきたわけです。ですからめぐみさんたちは生きてるというのが私たちのスローガンになったわけですが、実は日本政府は 9.17 の時点では確認もしないで死亡だと言って家族に通告し、その後も北朝鮮に対して証拠を出せと言ってたんですね。竹江さんはいつもこう言うんです。子供が池で溺れていたらば、それを見てる大人はいろんなことを考えないで飛び込んで助けに行くだろう。20年、30年子供たちは向こうで溺れてるんだ。助け出してですね、人工呼吸して病院に連れて行って、それで死亡が確認されて初めて救出運動が終わるんです。助けようという思いがあればですね、死亡の証拠が出てこない以上生存を前提にするということを政府は言うべきだったのに、小泉総理はわからないと言ったんです。生きてるか死んでるかわからないと言ったんです。我々はそういう日本の中の敵とも戦ってきたんです。そして北朝鮮は偽の遺骨などいろいろなものを出してきましたけれども、それを全て論破してここに書いてありますが、死亡について誰一人も証明されてないということを満点下に示すことができたのです。これは今は日本政府もですね、全員の認定以外の人も含めて全員の安全確保と帰国を求めるという方針に変わったわけです。変えさせたのは誰かと、家族会と通会と議連と、そしてここにいる皆さんの力、私たちが嘘を打ち破ったんです。自信を持つべきだと思っています。そしてもう一つですね、今後どうやって解決するかということですし、次の政権にぜひ守ってもらわなくちゃいけないことがあるわけですが、それはここで何回も言ってるように、圧力なくして金正日を変えることができないということです。もう少し分かりやすく言いますと、拉致を解決しなければ彼らがどんどん苦しくなるように状況を作っていく。時間稼ぎを許さないためには、時間が経てば経つほど彼らの方が苦しくなる状況を作らなきゃいけない。そういうことです。そしてそれには実は2つの戦略があります。1つは守りの戦略です。解決するまで絶対に日本から、そして国際社会から彼らに支援がいかないようにすると。それは守りの戦略です。日本政府は今拉致解決なくして国交正常化なしと、国交正常化前の経済協力はなしと言っています。また拉致の進展なくして核問題がいくら進んでもエネルギー支援に参加しないと言っています。これが今の日本政府の、我々が確保した守りの戦略です。 そして先ほどお話がありましたけれども、北朝鮮人権法が改正されて、日本政府は国際金融機関、アジア開発銀行などが北朝鮮に融資をしようとしたら反対しなきゃならないという法律が自民党と民主党と公明党の合意のもとに通ったんです。日本は世界が北を援助しようとしても拉致が解決しないときは反対するんです。このような守りの戦略を今築いたということです。しかしそれは彼らにアメリカ行かないというだけですから、これだけでは足りない。攻めがなきゃいけない。攻めの戦略は何かというと、制裁を強めるということです。我々はずっと経済制裁を求めてきましたが、去年ミサイル発射と核実験の時に拉致問題の理由の一つとして北朝鮮に対する大変厳しい制裁がかかり、また国連の安保理事会でも先ほど麻生幹事長が言ってましたけれども、北朝鮮に対して制裁が通ったわけですが、その理由に曖昧な表現でありますけれども、人道的問題という言葉で拉致が入ったんです。しかしこれでは足りない。もっと厳しい制裁を日本政府に求めている。日本政府も去年の10月に出した方針で追加的な措置を検討すると言ってるんですから、5年経って何の解決もない以上、今度は拉致だけを理由にして、全ての人、物、金、船の日朝間の交流を全部断つと、それからもう一つ、日本はもう一つの制裁をしています。それは法律を厳しく適用するということです。今まではあまりにもデタラメだったんです。税務署の問題、警察の問題、たくさんあります。しかし、安倍官房長官になった後2年間、実は日本政府の中に法執行犯という組織があって、法律を厳しく適用する、まともに適用するということをやってきた。それは大変効いています。例えばですね、私は最近ある西側軍事筋の人に会いましたが、去年の7月にペコドンミサイルが空中で爆発したのは日本の警察のおかげですと言われました。なぜですかと言ったら、日本から部品が行かなくなったんだ。今まで言ってたことがおかしいんですが、しかし実際にいろいろな事件が報道されてますよね。法律を厳しく適用していると、日本からもう裏のお金や技術や部品は行かなくなってると聞いてるんです。だからミサイルが空中で爆発してしまったんです。我々は実は制裁でも彼らを今追い込んでるんです。この流れを絶対に潰してはならない。攻めは制裁を強めることです。守りは一切支援をしないことです。この2つの我々が作った枠組みを、この5年間の運動で私たちが作った枠組みを絶対交代させてはならない。それがこの5年間の我々の運動の成果ではないか、結論ではないかと思っています。ありがとうございます。